界隈女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティであるラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。いろいろな変化がある2020年代、子育てや結婚やキャリアなどで悩むアラサーの私たち、アイドルやアスリートじゃなくても世界中みんなが主役、一人一人の人生が彩りあるものです。そんなコンセプトでこれからやっていきたいと思います。ではエピソードにいってらっしゃい。皆さんこんにちは、かおりです。今週末は私の、経験した婦人科の病気や卵子凍結の経験談について話そうと思います。まずディスクレイマーを出すと、これはあくまで私という一人のサンプルの、経験談ですので、事実の確認はしっかりこうインターネットだったり本だったり病院の先生に確認をお願いします。とはいえですね、すごくリアルなストーリーでこう時系列で何が起こったかということは事実をお伝えすることができると思ったので、このエピソードを撮ってみることにしました。自分で言うのもなんですけど、結構経験のない人からするとすごく参考になるんじゃないかなと思っているので、男性も女性もぜひ聞いてみてください。はい、では早速いくんですけど、今日分かりやすいように4つの、フェーズに分けていて、1が、自分の病気が分かった10年前ぐらいの頃のことで、2つ目が、その後、病気と無難に向き合ってきた長い間の月日の話、3つ目が、卵子凍結を、試みた去年の秋の話で、最後が、その後のですね、自分の病気を手術しようと試みた時のお話っていう感じで、4つの、時系列に分けています。これは別に分かりやすいように1つ目は2つ目はって喋れるように作ってるだけなので、特に深い意味はありません。はいですね、あと私は、2014年から15年でイギリスに留学していたんですけれども、その時に、病気が、発症というか発覚します。でこの病気が、子宮内膜症と呼ばれる、子宮の中だけに存在するはずの子宮内膜が卵巣とかにできてしまうのでような病気なんですけど、だいたい10人に1人ぐらい見られると言われていて、全然珍しい病気じゃないです。なんかアトピーとか花粉症とか、なんかみんなが聞いたことあるようなこう類の、ものに、なんだろう、頻度としては近いんじゃないかなと思ってるし、私も友達話してて、私も内膜症だよっていうような会話は何度もしたことがあります。英語で言うとエンドメトリオーシスってやつですね。はい、でこれはですね、留学してる間に、分かったんですけど、どうやって分かったかというと、生理が来なかったんだよね、3ヶ月ぐらいで。多分慣れない環境だったし、イギリス寒かったし、トイレとかシャワーもすごい劣悪な環境の寮に住んでたからなのかな、とにかく自分の体が適応できなくて、生理がこう本能的に多分体が止めるというか状態になってしまっていて、それを一時帰国した冬のタイミングで一回検査に行きます。でそしたら、先生に、これあなたは子宮内膜症があるよっていうことを言われます。で私は子宮内膜症の中でもチョコレート農法っていうやつに思っています。でなんかね、うまく説明できないんだけど、なんかこうレントゲンで撮ると、卵巣って右と左2つにあると思うんですけど、こうそれがおっぱいみたいにこうなんか2個袋があると、このチョコレートの方がある人はある方の卵巣がに大きいこう丸いダーク、なんていうの、ブラックホールみたいなものがあります。でそれが要するになんか袋みたいなのでできていて、そこの中に古い血液とかが溜まってしまっている。で、単純にそういうなんか一つ抱えてるものがあるゆえに、生理痛とかお腹が痛いっていう風な気持ちになるというか気分になると。で、実際の私もこの頃生理痛が死ぬほど痛かったですと。はい、 で、後々の話になるんですけれども、これは不妊の原因になることもありますので、チョコレートの方がある人は、結構不妊に苦しんでる人がいたりします。はい。で、言われたことは、まあ、薬を飲みましょうっていう風になって、いわゆるピルに近いようなホルモン剤を、これをこの嚢胞をちっちゃくするために飲み始めます。はい。で、私は自衛のゲスト、ディナゲストって呼ばれるやつを1日2回飲んでたんですけど、それを、もうつい最近までなので8年とかの間ずっと飲んでいました。なので私は生理が、ない人というか、生理起きてるんだけど出血がないので、こう普段の女性が職場とか部活とかで今日今週生理で辛いみたいのがなかったので、結構男性みたいに働けたのかなって今思うんですけど、はい、そういう風なタイプの、薬を飲んでいました。あとは3ヶ月から6ヶ月に1回必ず婦人科でエコーの検査をしますっていうのをやってきました。で、いろんな引っ越しをしてきてるんですけど、表参道のクリニックに最初通っていて、神楽坂に引っ越したりとか、あとシンガポールに引っ越したりとか、その後こちら側の八重洲の方のクリニックに行ったりという風に、な、家を引っ越したりするごとにいい先生を見つけて、こう通いの、婦人科通いっていうのをしていました。で、そこでは大体こうエコーで、エコーってね、そういう、まあ、なんか簡単に言うと足を開いて卵巣のところにこうカメラみたいなプンって突っ込んで、この卵巣の中の様子を見るんですけれども、これで大体どれぐらいの大きさにこの内膜症がなってるかっていうのが見れます。で、私はですね、これは薬の効果だっていう風に、もう医学的にも証明されてるというか、そのために飲んでる人が多いと思うんですけど、このジエノゲストっていうピルを飲むと、この脳腫はちっちゃくなるんですね。で、私は、7センチぐらいの、脳胞が卵巣の中にあったんですけど、それが2、3センチまで小さくなって、今もそれぐらいだと思うんですけど、そういう風にピルを飲むと小さくなるんですね。ただこれは一時的な処置というか対処であって、また飲まなくなったら大きくなっていきます。ただまあちっちゃくなることで少し過ごしやすくなったりするので、飲む人が多いと思います。はい。っていうのが、まあ、長年のこう過ごし方だったんですけど、こう自分のなんだろうな、状況とかを踏まえて、なかなかこう妊娠とか結婚とかっていうのが近日にというか直近で起きないだろうなっていうことを、私も結構開き直って考え始めたところから、じゃあ、卵子を凍結しておこうかなって思うようになります。で、卵子凍結は今結構流行っている言葉というか、だんだん認知度が上がってきてるワードかなと思うんですけれども、まだ、保険適用が徐々にされていく段階であるので、そこまでやった経験がある人は少ないんじゃないかなと思います。多分卵子凍結とか YouTube で調べると、卵子凍結してきましたみたいな人が経験をシェアしてる、でそれをみんな見てるみたいなレベルなので、結構やった人がどうだったっていうのをシェアするだけで価値があるような、まだちょっと珍しいものかなと思っています。で、私は結論からすると卵子凍結をできなかったんですね。ただその経緯っていうのも今からお話ししようと思います。で、なんで卵子凍結をするかっていうと、まあ、ここはね、ちょっと話せば話すほど長くなるし、私もあんまり医者じゃないのでうまく説明できないと思うので、詳しく調べたいと思うんですけど、簡単に言うと若い卵を置いておいて、それを後々で妊娠したい、もしくは大切なパートナーができた時に、その若い頃の卵で子供産むっていうことをするためのソリューションなんですね。で、卵っていうのはだんだん年老いて、我々の体とか、見た目とかの老化と一緒で年を取っていくんですけれども、これが不妊の妊娠のしにくさの原因になっているんですね。で、 結構最近よくある記事とかで言うと、まあ、28歳までに卵子凍結を行っていくと多くの方が 2名の子供を授かれるっていう風に言われていて、34歳だと、まあ、2名だと 60% とか1人だと 90%、 37になるともう1名でも 75%、 2名でも 39% みたいな感じで、もうこうどんどん可能性が、まあ、単純に統計的に期待出産率が下がっていくんですね。はい。で、これはいろんな表とか見たらわかるんですけど、私も今年30になるので、まあ、もともとはね、結構2人ぐらい子供欲しいなとか思ってたので、すごい、ここは考えさせられるところではあるんですけど、でも1人は絶対欲しいから、2人はもう難しいかなと思って、兄弟いた方がいいなと思うんだけど、一人はせめて絶対欲しいって思った時に、まあ、今の年齢で元気な卵を取っておきたいなと思いました。で、ちょっと先に解説みたいなのをしてしまったんですけれども、こういうなんか自分の意識が目覚めた頃に、私がさっき言っていたような、いつも通っている普段通いのクリニックでまず AMH っていう検査をしましたね。これはアンティムラリアンホルモンテストっていう AMH っていうロゴを取ってるんですけれども、まあ卵子がどれくらい自分の体に残ってるかを推測する指標としていて、血を採血したら誰でもいつでも測定できるんですね。で、私はこれは相対的に平均年齢よりはぐっと低かったです。でも、これはね、参考値なので、MH 検査の数値が低くても、全然、妊娠する人もいるし、逆にすごい MH 高いのに妊娠しない人もいるので、これは推測ですね。いわゆるストーカーがあるんじゃないっていうことでみんなテストしてるっていう感じなんですけど、私はその内膜症と MH の低さっていう、まあなんか言ってみたら、こう、なんか材料は整ったというか、意思決定するには十分なこうリスクがあるなっていう風にここで思ったので、ここからこうフェーズ3ですね、卵子凍結に向けて行動を起こすことを決めます。で、普通のこういう産婦人科、街中のクリニックでは卵子凍結とか不妊治療っていうのはあまりできません。なのでそれの病院を探す必要があるんですけど、うちは会社に相談窓口みたいのが福利厚生でついているので、本当にありがたいことにそこのお兄さんに、聞いて、どういう病院に行った方がいいですかっていうことをこうワンオンワン的に面談させてもらいま面談させてもらいました。で、何個か条件があるよって言われたんですけど、いい病院の条件はまずその卵をその病院の隣接してる場所で保存できるかどうか、うん、結構こう卵を安全に保管できる場所がない病院で、こう卵を取ることだけしてどこかにこうなんかトラックとかでね運ぶみたいなことをするんですけど、これがやっぱり運ぶ間に壊れてしまったり、長く保管してる間に良くなくなってしまったりみたいなリスクがあるらしいんですよ。なのでその大きな、なんていうの、まだデータセンターみたいなその面積を持って、保存ができるところかつ、あとはその卵を採卵したりその後保存するところに関わる培養士さんって読むのかな、の方が、ちゃんと腕があるかっていうところを、結構大事にして2つの条件だよっていう風に言われて、まあもうバイネームでこの病院に行きなさいっていう風に、紹介をしてもらいました。うん、ありがたいよね。そうですね。で、実際にそこに行ってやり始めたことは、まず私のそのずっと飲み続けてたピルをやめます。これって要するに内膜症がまた大きくなっていくってことなんですけども、その卵を育てるために薬をやめます。で、やめたら数日で生理が来るよと言われたんだが、来ません。で、私はずっと生理を止めてたので、もうなんか久しぶりにタンポンとか、なんだっけあれ、ナプキンとかを買って、生理来るかなみたいに思ってたんだけど、来なくって、出血がなくて、で、 え、なんかそのまま放置しちゃいます、1ヶ月ぐらい。だって来ないんだもん。来たらまた連絡してみたい言われたんですけど、来ないから、あれ今日も来ない、あれもうなんか1週間2週間経っちゃったみたいな感じでしてたら、まあ、あのオチを言うと、先生曰く、まあ、ずっと止めていた生理の人は出血しないことがあるらしくて、でも採血とかをしてホルモンバランスみたいなのを見たら、私はその病院に行った日が生理中だったということで、まあ、生理は来ているが出血はされてないっていう不思議な現象だったんですね。はい、ちょっとずっと喋ってたので小話的におまけの話をこれすると、あの私はこの時にピルをやめて、あのすごい不思議な思春期みたいな気持ちを味わいます。結構長いあの年数ピルを飲んでる人はピルをやめてみてください。なんかすごいね、こう愛子とか聞きたくなってマジネタなんですけど、こう恋する乙女みたいな気持ちになって、すごい性欲が湧くというすごい不思議な経験をしました。なんか街歩いてたら全てのものがこうなんかトレンディーに見えるというか、はい、あのエモくノスタルジックに見えるみたいな感じの思いをして、あのすごい楽しかったとか面白かったです。はい、ということで、あのちょっと小話だったんですけども、まあそんな感じで自分のホルモンバランスがあのなんか違ったんだなっていう風に思うんですけど、そんなことでこんなで、まあ、生理は無事来ているので、じゃあここから卵を取りましょうっていう風になります。で、卵子凍結はあのなんかできない人とか、 なんか断られるとかあんまりやっぱなくって、特に私はパートナーもいなくて、こう準備というか予定もないので、卵子凍結したいです、あ OK じゃあやろうみたいな感じで全然始まります。で、何枚かの書類の説明を受けたり、 YouTube とかで説明の動画を見たりして覚えておいてねみたいなことを言われて、で、同意書みたいのにかなりたくさんサインをして、まあ大きな金額を払えば向こうの先生たちとしてはあの全然やってくれます。あのなんか若いからダメとかそういうのはあんまりないですね。はい、で、なんだろうな、その生理が終わったとこ、あ、終わったとか始まったところから準備スタートで、採卵に一番適切なタイミングっていうのがあるので、そこに向けて、ホルモン注射みたいなものを、打っていきます。で、それで、ね、そのなんだろ う, こう卵子を卵を増やす感じですね。はい、で私の場合はその生理が始まって、採卵日まで7日間ぐらい、注射を自分で打つことになりました。はい、でその時は、毎日病院に通うのは無理だったし、多分多くの人がそうしてると思うんですけど、自分の家で普通にあのプチプチ打ってました。だいたい私は夜寝る前ぐらい10時ぐらいって決めていて、 10時はちょっと遅いかな、もうちょっと11時半とかに、自分でこうなんかね、いろんな機材というか、まあ、その注射を針と薬をこう混ぜ混ぜして作ってプチって打つんですね。最初はすごい怖かったです、やっぱり、え、これ自分で打つのみたいな、自分で注射打った経験ってあるのかな、みんな。私は結構健康だったのであんまり入院とかもしたことないし、びっくりしましたけど、まあなんか一回やれば、だから私結構痛みとか強いというか、まあなんかね、脱毛とかタトゥーとかの方が痛いんで、もう全然平気で注射プチプチ、あの途中からは平気で打ってたんですけど、打っていって、でこうなんだろう、採卵誘発をしていきます。はい、でじゃあいざ今日だっていう日に病院に行ったんですけれども、さあここからがもう私のオリジナル体験ですけど、卵が全然育ってなかったんですね。はい、成熟卵子が全然なくてですね、2個あるが1個は見えないみたいな感じだったと。で、まあ、あの具体的な細かいこと言うと、そこからもう1回誘発して 2回注射を打って、また2日後3日後に行くんですけど、やっぱりダメだったと。はい、ということで、さっきも最初に言った通り卵子凍結はできなかった。でこれは理由はしっかり説明するんですけれども、一番最初に出した子宮内膜症の原因で、自分の脳胞だったり、こう卵子の中に、卵巣の中にあるものが邪魔をして卵が育てられなかったし、育った卵もその卵巣にある脳胞の裏側とかにあるので、こう採取したい側とするとこう刺せないと、 卵を取りに行けないっていう風に、言われてしまいました。はい、もうめちゃ萎えましたね。なんかこんなめんどくさい注射とかしたし、ピルもやめて生理も起こさせて、と病院も本当にめちゃくちゃ行ったのに育たなかったしできなかったんかーいってなりました。何よりも、まあ、みんな気になるところだと思うんです。お金、多分20万から30万ぐらいは、そこで失いました。もう私はなんかそれ今口に出して言うと結構な値段だけど、あんまり気にしなくて、まあ分かっただけよかったなって全然思ってるんですけど、こう総額にするとかなりの量だったんじゃないかなと思います。最初の方に検査をするお金、あとは、まあ、注射とかの代金ですね、そういうところにお金がかかっています。うん、はい。でこれ実際採卵とかしたり、その保管することによっていろいろなお金がかかって、だいたい採卵であと最終卵の1個ごとにいくらとかっていうのが決まってて、あと麻酔ね、麻酔もあるので多分採卵で50万ぐらいかかって、あと保管するのに毎年、まあ、10万ぐらいかかるのかなっていう感じですね。っていうお金がかかるんですけれども、まあ、そのなんか前半の最初のこう 2,3 割が取られたが何もできなかったと。はい、ということでこれがフェーズ3です。でフェーズ4は、このクリニックで私は、この内膜症を摘出してきなさいっていう風に指示を受けます。うん、まあ、指示って言ったらあれだけど、まあ、アドバイスというかそういう示唆を受けて、慈恵の大学系の病院に紹介状を書いてもらって行くことになります。これは、まあ、その不妊治療クリニックというか卵子凍結のクリニックからすると、卵子凍結をしたいのであればこの農法を取らないといけないよねっていう感じだったんですね。であとは、まあ、実際妊娠したい時に関しても卵巣の中にこの農法があれば結局私の体に卵が育ちにくいっていうことなので同じ目に遭うんじゃないかというふうな考えだったんですけれども、まあ、それで、まあ、フェーズ4はその慈恵に通い詰めるっていうことをします。でここでもまた結論を言うと、手術をすることはなかったので私は手術をせず、まあ、だから言ってみたら半年前と何も状況が変わってないのが今です。はい、先にオチを言いました。でこれはまたなんでかというと、まあ、リスクが大きすぎるんですね。手術はもうめっちゃ難しいよね。卵巣をの中のその脳腫を取れば、卵を取りやすくなるんだが、そもそもその脳腫、脳胞を、焼いて呼吸術で焼いて取るんですけど、レーザーみたいので、そのレーザーを焼いて取ることによって卵巣の機能が低下するんですよ。なのでその、まあ、いらない、なんだっけ、ブラックホールがなくなったらその周りにある健康な環境、土台みたいなところも取れちゃうみたいな感じですよね。はい、なのでお医者さんの方に本当にいいんですかってことをかなり何度も聞かれます。で手術日まで決まってたんですけど、最後の最後に手術日は決めても手術のになんか準備の段階に入った時に、まあ、偶然4月の上旬で人事異動が病院内であって、新しい先生にこう変わって、また改めて何でするんですかみたいなことを言われて、結構なんかこう面談みたいな感じでかなり語り合うというかなった時に、やっぱりその卵子凍結を今する必要はないと。で私は29から、まあ、もうすぐ30になる年だけれども、さっき言った通り33、4歳くらいまで元気な卵を取れるし、妊娠の確率も全然あるし、もしかしたら私が 1,2 年後に子供を産みたいと思って結婚してるかもしれないと、そういうあらゆる潜在的な可能性がある中で、今卵子凍結を絶対にする、さらにその卵子凍結のために脳胞の摘出をする手術をする必要があるのかっていうことを、本当に何だろう、天秤にかけて選択肢1選択肢2っていう風に考えます。で私の中では、まあ、やっぱりそのレーザーをビーってやって卵巣を傷つけてまでこのブラックホールを取るよりも、もう少し自分の、まあ、人生がどうなるかを様子見をして、もう全体もこの年になったら卵子取っとかなきゃってなるちょっと前まで一回 こう放置してみようかなっていう、でどうなるかっていうのを、考えてみようかなっていうふうに今なっています。はいはい、ということでですね、私は手術もせず卵子凍結もできずというような、まあ、結果になったのが、まあ、という体験をしました。そうですね、このね時計も結構お金かかったような数万円、まあこちらの手術はもしやるとしても保険適用ではあるんですけれども、かなり検査とかもしてたのでお金はまあまあかかったなと思っていて、まあこっちに関してはどちらかというと時間ですよね。もう不妊治療のクリニックもそうだし、この大学病院の婦人科もなんですけど、とにかく待つんですよ。でこれは多分行ったことある人はみんな言うと思うんだけど、まあ半日は失いますね。で先生と話すのって5分とかなんだけど、の例えば11時アポで行っても先生の番号呼ばれて部屋に入るまで1時間半とか2時間とか待ったり平気でするんですね。でもう待ってるソファーもめちゃくちゃ人いますし、なんかそれが普通みたいになっちゃってて、予約の意味って何なのみたいな。なので結構なんだろう、9時5時みたいなとか、なんかテレワークダメですとかっていう会社だとかなり厳しいんじゃないかなと思います。私はもうなんか本当電源とかまで持ってって普通にバリバリ病院内で仕事して作業してたので、正直全然大丈夫だったんですけど、そういう、まあ、フォーマットで仕事ができないと、もうなんか半休を取りまくらなきゃいけないので、なんか有給消化との戦いみたいな感じになってしまうから、社会としても全然優しくないなと思って、そこもすごく課題感を感じました。はい、ということですね、ちょっとまとめに入っていくんですけども、なんかこう今皆さんどういう立場かわからないんですけど、特に男の子とかね、なんかお子さんがいる人はまず本当幸せですよ。まあみんなわかってると思うけどね、自分のお子さんを大事にしてください。あとこうなんだろう、妊娠って授かり物とか、まあ時期は選べない、来るべき時来るみたいなことを言ってる人は、こういうことをちょっと事実調べてみた方がいいかもしれないと思っていて、妊娠は計画的にやるものだと私は本当に今回思いました。はい、で本当にまずね、愛する人と父親母親になりたいとお互い思って結婚すること自体も私はすごい奇跡だと思うんですけど、まあ、もしできちゃった婚とか予想外の妊娠とかだったとしても、やっぱり妊娠して子供ができるってことはもうなんか何億分の1みたいな確率を通り抜けて出会った精子と卵子で出来上がっている赤ちゃんなので、私としては本当にかけがえないものだなっていうふうに思うし、友達が妊娠したっていう聞くと本当に超おめでとうっていうふうに心からなんかさらに幸せになるなっていうふうに最近思います。あとはなんか私も検査をしてるんですけど、子宮頸がんとか、あと早期閉経とか卵巣不全とか、結構20代30代の若い頃から卵巣周り子宮周りはリスクがいろいろあって、子供を産めないっていう環境に陥ることってあるんですね。なので今子供が欲しくないとか生理痛がないみたいな人でも産婦人科に通うっていうことは絶対に定期的にした方がいいと思うので、みんなどうなんだろう、眼科とか皮膚科とか定期的に行っている人はなんか同じような感覚で行ってほしいなと本当に思います。定期的なチェックがすごく大切です。はい、まあ私なんかにね言われたくないと思いますけど、なんかこんな経験をしたからこそ伝えたいなという感じですね。なんかあとはね、なんか企業のそういう福利厚生についても最近結構いろいろ考えますね。私は昼食のこう本業というかの仕事でもダイバーシティインクルージョンの推進をやっているんですけれども、最近エクイティっていう言葉がよくありますよね。 DEI とかっていうふうに言いますけれども、エクイティっていうのはその全員に平等に同じこうサポートを渡すんじゃなくて、何かが足りない人にその分の倍のサポートをするようなことを言います。はい、なので例えばこう耳が聞こえない社員がいたら手話通訳をつけるみたいなのとか、まあ、女性の にために生理休暇を設けるみたいな、こう本当にもう本能的だったり生まれつきだったりのである体とか、まあ認知とかの特性に合わせて、その人たちに必要なサポートを健常者よりより手厚くするみたいなことをエクイティっていうんです。公正性っていう言葉で訳されますけれども、もうね、あの女性の妊娠出産機能っていうのはまさにエクイティの対象だなと思っていて、もうアダムとイブの時代から誰にも代替不可能な、あの変更不可能な絶対的な事実だと思うんですね。はい。なんかこう LGBTQ だったりとか、こう今いろいろな自由な恋愛観とか性観があると思うんですけど、その女性の体 を持っていないと子供が産めないっていうのはもうなんかどうしようもないじゃないですか。で、まあそれはある意味すごく幸せなこと。私は女性に生まれたからには子供が欲しいなと思うんですけれども、こうなんか例えば女性活躍とか言った時に、あ、話を聞けない男、地図を読めない女っていう昔からの名著みたいな本があるんですけど、これって男女の特性みたいのを示していて、なんかこういうことが女性的には得意な人が多いよとか、男性はこういうのが得意な人が多いよみたいな話なんですけど、なんかそういうレベルじゃないんですよね、もう妊娠出産って。もうなんか完全に、なんだろう、全員が持ってる機能で男性が全員持ってない機能なんですよ。なので、なんか私はこの卵子凍結をしたいって思った時に、会社にそういう相談窓口があって病院を紹介してもらったこととか、まあ途中経過を一緒に話して最近あの採卵日が近くてみたいなことを言えただけでもすごい楽だったし、もっと言うとこの数十万かかった卵子凍結のプロセスを、あの本当はサポートするような企業が増えてもいいと思います。もちろん企業って株式会社とかは利益をね、フェアに分配することっていうことがすごく大切なので、お金をしっかり儲けている会社じゃないとこういうところにサポートするのってすごく大変だと思うから、なんか文句だけ言う人には私はなりたくないんですけれども、こういうサポートは結構考えられてきているし、考えてもいいかなっていうふうに思います。はい。あの欧米とかだとね、もう全然取り入れられてて、 Facebook の人とかの体験談とかもあるし、日本だと Salesforce とか、どこだっけな、いろいろやってるところがマッキンゼーとかかあるんですけれども、まあ日本企業でも、それ外資じゃなくて日本企業でもこうそれを推進するような動きっていうのはあります。はい。なのでまあね、不妊治療が先なんだけど、不妊治療とか、まあ、その先にある卵子凍結とかっていうことはこれからもっともっとメジャーになっていくと思うので、みんなで考えたいネタの一つかなと思います。まあ今日はそんな中、私は偉そうになんか議論 の場を設けてるとかっていうか、ただあのみんなも気をつけてねみたいな、なんかしくじり先生とまで言わないですけど、私の今のこのすごく定性的なストーリー仕立てのこう話が誰かの役に立てばいいなと思ってお話しさせていただきました。どれぐらいのね、こう男性が聞いてくれてるんだろう。私は男性聞けよ悪いものめみたいなこと言ってんじゃなくて、結構奥さんとか彼女とか、あとは自分が独身の場合結婚観とかにも影響するかなと思って、みんなの役に立ちたいっていう気持ちです。はい。ちなみに二日酔い女子会は女子会って書いてあるけど、4割ぐらいの人が男性のリスナーなので、はい、どっちも聞いてくれています。ということで今日は30分結構長く喋ってしまいましたが、ここで終わりにしたいと思います。みんなありがとうございました。バイバーイ。